マタイの福音書10章34節から39節、新約聖書19ページ、マタイ10章34節から39節です。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。本日も引き続いてこの主イエスによる派遣の説教から教えられたいと思います。この前の箇所で学びましたように、主イエスは恐れてはいけませんと繰り返し語られました。なぜなら28節にありますように、体は殺されても魂が殺されることはないからです。天の父が髪の毛さえ数えておられるほどに完全に守ってくださっているからです。そのような励ましがあった上で今日の箇所があります。ですから今日の箇所はその励ましを忘れてしまって、それを覚えずに読みますと、そこだけ読みますと、ある意味で尻込みしてしまうような内容となっています。というのも、主イエスは私たちにここで自分の十字架を負うという大変な決意と覚悟を求めておられるからです。天の守りに信頼し覚えつつ、その意味をしっかり理解し受け止めることができれば幸いです。主イエスは24節では、弟子は死以上のものではないと言われて、キリスト者が迫害を受ける必然性を教えられました。34節でも、ここでもやはり迫害の必然性を語っておられます。ただしここでは聞いている者たちにショックを与えるような、ある意味過激な言葉で表現されました。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。このように言われたのです。最近も先日もそうでしたけれども、よく今の社会では有名人や政治家の言葉がマスメディアによって切り抜かれて使われることがありますね。それは本当に失言である場合もあれば、明らかに悪意のある言葉狩りと言えるような場合もあります。この34節の御言葉も今の時代であれば、もしかしたらそのような悪意ある切り抜きに使われてしまいかねない、大変な誤解を生むかもしれない、そういう言葉ではないでしょうか。実際クリスチャンの間でもこの説だけをですね、額に入れて飾ったりするというのはなかなかないあることではないでしょう。それほど衝撃的な内容が語られています。もちろんシエスは決して間違って言われたわけではありません。決して失言をされたわけではありません。意図的にあえてこのように表現された、このような表現方法を用いられたのです。それはこの言葉を聞いた私たちがその意味をよく考えるためです。忘れることがないように、深く印象に残るように、あえてショッキングな言い方をされているのです。ではどのような点で衝撃的なのでしょうか。そのことを冷静に考えてみたいと思います。まずシエスは三条の水訓において、平和を作るものは幸いです、 その人たちは神の子供と呼ばれるからですと言われました。そのように弟子たちに平和について、平和を作るものとなるよう期待し教えておられました。また旧約聖書のイザヤ書でもメシアは平和の君と呼ばれると予言されています。そういうわけですから当然私たちは主イエスは平和をもたらすために来られたと考えるはずです。もちろんそう考えることは正しいことです。主イエスは確かに本当の意味で平和を作るお方、平和の君であられます。しかしここでは主イエスは平和どころか剣をもたらすために来たと言われたのです。そのために来たというのは、つまりそれがご自身の使命であると言われたのです。平和に至るために避けられないプロセスとして、やむを得ず剣がもたらされる、そういうニュアンスではありません。そうではなくて、剣をもたらすことそれ自体が使命であり目的であると言っておられるのです。単純に考えてそのような意味でもショッキングな御言葉ではないでしょうか。では弟子たちはどのように受け止めたのでしょうか。すべてがはっきりわかるわけではありませんが、少なくとも弟子たちにとってメシアがもたらす平和とはイスラエルの平和を意味したはずです。ローマの支配から脱するために剣を取ることがあるにせよ、最終的にはイスラエルに平和をもたらしてくださると期待していたのかもしれません。もし弟子たちがそのように考えていたとしたら、ここでシエスが言われたことの意味は、メシアはイスラエルに剣をもたらすために来たということになります。そして剣というのは必ずしも文字通りの意味ではなくて、争いや対立、またそこから生じる痛みを表すような、そういう言葉です。イスラエルに平和平安をもたらすはずのメシアがイスラエルの中に対立や争いをもたらす、そのために来た。それは一体どういうことなのでしょうか。弟子たちはショックとともにそのような疑問を抱いたかもしれません。その疑問に対して答えるかのようにシエスは35節からより具体的に語られます。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。剣をもたらすとは具体的には どのようなことなのかと言いますと、それはこのように家族の中に分断をもたらされるということです。とは言いましても家族に限るわけではありません。イスラエルという共同体の中において、個人と個人の間に分断が、分裂が起こるということです。その最もわかりやすい例がここで挙がっている3つのパターンです。もちろん家族の中でもいろんなパターンが生じるわけですね。しかし最も分かりやすい例としてこの3つが挙げられています。人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に。共通しているのは親に対してということですね。その点が分かりやすいわけです。というのをイスラエルの人々が幼い頃から大事にしている、教えられているモーセの十戒の第五戒に、あなたの父と母を敬えとあるからです。本来であれば、それはあってはならない事態です。子が親に逆らうというのは相当な理由がなければなりません。しかしここでは主イエスがそうさせる、逆らわせると言われるわけですから。そこには父と母より優先させなければならない正しい理由があるということになります。第5回と同時に、第5の戒めと同時に人が守らなければならないこと、それは第1から第4の戒め、すなわち神を愛する、すべてをもって神を愛するということです。 ですから状況によっては父と母を敬いつつも、もちろん第五回破っていいという意味ではなくて敬いつつも、しかし神に従うために父と母に逆らわなければならないということになります。言い換えれば、神は人に対してその父と母に逆らわせてまでもご自分に従わせる権威を持っておられるということです。まさにここで主イエスが要求されているのはそのことです。したがってここでも主イエスは神に等しいご自身の権威を主張されているということです。ご自分がそうさせると言われているわけですから、これが平和ではなく剣をもたらすということです。イスラエルという一つの国の中で、またその中の同じ家族の中で、イエスをメシアと信じる者と信じない者に分けてしまう。今まではある意味平和であり一致していたのに、そこにメシアが来られたことによって平和が崩れ、決定的な分断が生じてしまうということです。平和をもたらすどころか剣をもたらすということ、そのように理解して初めて主イエスの御言葉の真意が分かってくるように思います。主イエスはご自分を信じる人々と拒む人を明らかにするために来られました。神の救いを受け入れる人と拒絶する人の区別を明瞭にするために、選別するために来られました。ですから主イエスは信じる人々にとって救い主であられますが、拒む人々に対しては裁き主となられます。この世界を救いまた裁く、それがメシアの使命です。したがってイスラエルの中に分断をもたらすということ、それ自体がメシアの使命であるということができるのです。もちろん主イエスはイスラエルだけではなく全世界のメシアであられますから、同じことが世界中に当てはまります。全世界に対しても主イエスは分断をもたらすために来られました。ご自分を信じて神の民となる人々、そしてそうでない人々を得り分けるために来られました。地上の家族を超えた結びつきをもたらすために来られたとも言えます。このように信仰のゆえに父母に逆らう結果起こることが36節にあることです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。愛する家族から敵視されてしまう、それほど大きな分断が生じるということです。敵とされてしまうならば当然迫害が起こります。これが一連の流れの帰結です。必然的に論理的にそうなります。人々の間に分裂をもたらすことがメシアの使命である以上、それを避けることはできません。そのメシアに従う人々が迫害を受けるのはですから必然的な結果となります。次にその状況がもたらすのは信仰の試みです。キリスト者を名乗ろうとするすべての人はここでふるいをかけられることになります。37節です。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。ここで問われているのは優先順位です。父や母を愛してはいけないと言われているわけではありません。息子や娘を愛してはいけないと言われているわけではありません。カルト的な宗教のように家族を顧みず関係を断ったり、 信仰を理由に家族を無下にしてよいということではありません。家族を愛し家族と共に生きることは神に喜ばれることです。そのような意味ではなくて優先順位の問題です。どちらかを選ばなければならないときにどちらを選ぶかということです。もちろん両立することが一番いいわけですが、ほとんどの場合は両立するわけですが、しかしごくまれにどちらかを選ばなければならないことがあります。キリスト信仰を捨てなければ縁を切ると言われてしまえばどちらかを選ばなければなりません。お墓に手を合わせるよう要求されたならどちらに従うか選ばなければなりません。そのような状況に置かれたときに父母よりも息子娘よりも誰よりもキリストを愛しているかどうかが試されることになります。信仰が本物であるかどうかが試されるテストされるのです。そしてその人がもしキリストよりも他の誰かを愛することが明らかになればその人は私にふさわしいものではないということになります。キリストにふさわしくない、もうキリスト者と名乗ることはできない、クリスチャンとは言えないということです。次の38節でも同じ言い回しが続きますね。このような人は私にふさわしいものではないという言い回しです。内容としては37節がさらに深掘りされて、今度は自分とキリストのどちらをより愛するかということが問われます。父や母、息子や娘よりキリストを愛するとき、今度は自分の立場が脅かされることになります。その最も顕著なパターンが21節にあったことです。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。現時点ではさすがに私たちにはここまでのことが文字通り起こるということは想像しにくいわけです。とはいえ全く非現実的というわけでもありません。というのも家族関係にひびが入り問題が生じればある場合には家族からの支えを失うかもしれないという心配が生じることになります。立場によっては経済的に困窮することになるかもしれません。あるいは身体的、物理的援助を受けられなくなるかもしれません。そうなれば死活問題となります。自分の命がかかってくるわけです。もちろん、ある場合にはキリストに従わない、キリストに従うならば、偶像崇拝を避けるなら、拒むなら、仕事ができなくなる、そういう場合もあるかもしれません。それもやはり死活問題ですね。そのように考えるならば、今を生きる私たちにも結局は同じことが問われることになります。主イエスと自分のどちらをより愛するのか、キリスト信仰と自分の命のどちらを優先するのかということです。その問題が38節と39節で扱われています。まず38節です。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追うとはどのような意味でしょうか。もちろん私たちが真っ先に思い起こすのは主イエス・キリストの十字架のことでしょう。確かにその視点から理解することも重要であり、決して間違いではありません。とはいえ、この時の弟子たちはまだ主イエスが十字架にかけられることまでは知りませんでした。ですから、弟子たちが思い起こしたのは一般的な意味での 十字架刑であったでしょう。彼らが目にしていたかもしれない一つの具体例としては、昨年のイスラエル旅行でも立ち寄りましたセフォリスという町でのことが挙げられます。ガリラヤ地方の都市であるセフォリスには、ガリラヤのユダという人物によるローマへの反乱に組みした人々が捕らえられていました。そしてその人々が長い年月、まあ、おそらく数十年とかだと思いますが、長い年月をかけて一人また一人と順次処刑されていったようです。ローマに背いたことの見せしめとして、しかも郊外の一角で貼り付けにされて、そして長い期間、何日も何日も何ヶ月もかもしれませんが、そこに晒され続けるわけですね。当然木にかけられたままの遺体はどんどん腐敗していき、また鳥につつかれたり、ハエがたかったり、悪臭を放ち、そして崩れ落ちていったことでしょう。人々が目を背けたくなるようなありさまです。そしてこのセフォリスは首都、ガリラヤの首都でもあり、多くの人々が行き交う場所でした。ナザレから1時間の距離にあり、また町の再建工事が行われていました。そのことからシュエスもしばしばそこに行って、日常的にそこで仕事をされたということが想像されるわけです。そうであれば、シュエスは10代の少年の頃からしばしばそこで貼り付けにされ、晒された人々の姿を目にしておられたことでしょう。ガリラヤの住民であった弟子たちもそのおぞましい光景を見聞きしていたに違いありません。もしかしたら弟子たちはこの御言葉を聞いたときにその光景を思い出したのかもしれません。木に貼り付けにされて腐り果てていく、そういう恐ろしい姿です。したがって十字架というのはもちろん死を意味するものであり、それだけでなく、それは大変な極度の恥ずかしめの象徴でした。葬られることなく晒し物にされ冒涜されることを意味しました。十字架を追うとはそのような結末に向かって歩むことを意味しました。私に従うならあなた方もあのようになるということです。またシュエスの見姿から分かるように、十字架刑は十字架を背負うところからすでに始まっています。十字架を背負って歩くとき、人々から石をぶつけられたり嘲笑されたりしながら前に進んでいくのです。恥ずかしめを受けながら死に向かって進み、それが十字架を追うということです。シュエスは私たちにそのような決意と覚悟を求めておられます。そのようにして従う者はご自分にふさわしいと言われます。そういう人こそが真のキリスト者であるということです。したがって自分の十字架を追うとは、単に自分なりの重荷や責任を負うという次元のことではありません。一般的な意味ではよくそういうふうに使われますが、そんな次元のことではないわけです。死と恥ずかしめを覚悟して主イエスに従うということです。これもまた本当に強烈な御言葉ではないでしょうか。だからこそシエスは前の箇所で、私たちに天の父が守ってくださるという事実を思い起こさせてくださっています。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけませんと言われました。その励ましを次の39節でも再度思い起こさせてくださいます。 自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。最終的には命を得るという約束です。これまで考えてきたことからも分かりますように、自分の命を得るものとは、前半部分ですね、自分の命を得ようとする。そういう人とは、キリストよりも自分を愛する人のことです。自分の命の安全を優先するためにキリストを捨ててしまう。キリストを否定してしまう。偶像を崇拝してしまう。そうなれば自分の命を一時的には守れても、最後には永遠に失うことになります。逆に私のために自分の命を失うものとは、たとえ自分の命が脅かされたり、あるいは殺される危険があったとしても、それでも信仰を貫き、キリストに従う人のことです。その人はたとえ一時的に死ぬことになったとしても、永遠の命の中に保たれることになります。またこの命をより幅広く理解すれば、名誉や幸福、また理念や理想といったことにも適用することが許されるかもしれません。命という部分に、つまりこの命という部分を名誉や幸福といった言葉に置き換えて考えることもできますね。私のために自分の幸福を失うものはそれを得るのです。そんなふうに考えることもできます。いずれにせよ重要なのは私のためにという部分です。主イエスのためにです。すべてを超えてキリストと結び合わされているその関係を守るために自分の命を失うということです。ただそのために自分を捨てるということであって、何でもかんでも自己否定すればいいということではありません。自分の十字架を追うことと自暴自棄に生きるというのは全く別のことです。そこは、ですから混同しないように注意する必要があります。以上のように、主イエスは大変衝撃的で、また強烈な御言葉を持って、私たちにキリスト者の心構えを語られました。私は剣をもたらすために来ました。と言われました。また自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありませんと語られました。主イエスはこのようにご自身の権威を主張されました。その権威をもって強烈に私たち一人一人を求めてくださっています。地上のあらゆる人間関係を超えた結びつきを与え、また求めてくださっています。私たちにとってもキリストにふさわしいものとされる、それは最大の喜びではないでしょうか。使徒の働きの5章41節では、無知で打たれた使徒たちが皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだとあります。使徒たちはキリストにふさわしいものとされた喜びに踊ったのです。自分の十字架を追って主イエスに従っていくときに、私たちも同じ喜びを経験することができます。なぜならこのお方こそ十字架の道を歩まれたお方であるからです。私たちが受けるべき罪の責めと恥をすべてその身に背負われ、十字架の上で罰せられ、神の義を全うされました。ただその御業のゆえに私たちは救いを受けました。このお方と一つにされて歩むことこそが私たちにとって最大の幸福であり、命と平和の道であります。お祈りいたします。 天にいます私たちの父なる神様、あなたの永遠の救いと守りを覚えて心から感謝いたします。主イエス・キリストが十字架の死と復活の御業によって与えてくださったこの素晴らしい救いを感謝いたします。その大いなる恵みのゆえに、どうか私たちも自分の十字架を追って主イエスに従う決意と覚悟をこの時新たにさせてください。どうかご聖霊が私たちの内側を満たし、その決意を決して変わらないものとして与えてくださいますように祈ります。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。